そんな美術の時間、美術を身近にする番組、そんな美術の時間第104回はアンリ・マティスについて、そんなプロジェクトラチがお送りいたします。さて今回はマティスをやります。まあね、今まで104回やりましたけれども、まあだいぶ20世紀の巨匠ですから、近代、まあ、最近の画家に近いんじゃないかなというふうに思います。まあ、作風もね、それまでの描写が全てっていうような、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ルネサンスっていうような時代よりはなんかもっと抽象的になっているっていうような、時代の画家になっています。そうなると逆にね、いや今まで宗教界が難しい、なんか何がいいかっていうのは、あんまり好き嫌いで言うとどっちかっていうとちょっとなって思ってる人もいるだろうし、逆に今回みたいにね、マティス抽象的すぎる、何かわからない、意味がわからないっていう人もいるかもしれません。特にマティスっていうのは、その感情とか、その色彩ですごく表現をしようとしている人なので、見た目はなんか子供の落書きになんじゃないか、私も描けるんじゃないかっていう風に思われる方もいるかと思います。じゃあそういう、マティスの作品どうやって見ればいいのかっていうのを今回ねお話をしていきながら、あ、マティスこういうところがすごいんだな、あ、逆に、あ、こういうところがあったからこそ、この時代に輝けたんだなっていうところを解説していきたいと思っています。こんな風にそんな美術の時間というのは毎回一人の画家にフォーカスして番組を話をしています。毎週木曜日に配信をしていますが、ポッドキャストとスポティファイの方では美術史、美術の歴史を中心にお話ししていて、audiobook.jp 有料版でね、聞き放題登録または単品購入でご視聴いただける audiobook.jp の方では、まあそれにプラスアルファしておまけの配信をしています。今回は第102回から104回まで、指定シリーズということでやってまいりました。第102回でギュスターブ・モローという画家を取り上げまして、その、弟子にあたる、方、ルオーとマティスということで、今回103回104回やらせていただきます。このね102回のモローの関係とかも、並べてお話できたらいいなと思うのでよろしくお願いします。今回お話しするポイントは主に3つです。1つ目に、マティスダイジェスト、まあ、画家ダイジェストですね。2つ目に、代表作ピックアップ、今回はダンス2です。で3つ目は audiobook.jp のおまけ配信とさせていただきますが、3つ目はフォービズムから見る、指定関係、まあ、ここのねおまけ配信で、まあ、モローとマティスの関係性が分かるようなところをちょっとピックしていきたいなと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。早速本編に入っていきましょう。さてアンリ・マティス、この人は1869年に生まれましたね。19世紀末に生まれて、まあ、活躍するのは20世紀です。20世紀三大巨匠と言われるのはピカソ、マティス、そしてデュシャンですね。この3人で言うと、ピカソはこの番組では取り上げたかな。デュシャンは名前はちょこちょこ出てはくるんですけど、実際にまだ取り上げたことはないかなっていう、アーティストになります。この20世紀っていうのは、美術史上においてもかなりね、それまで芸術家って言われてた人がそのアーティストとデザイナーに分岐していくタイミングになってくるので、この20世紀の画家っていうのはより抽象的で、その今まで描写って言ってた人たちとはガラッと変わった時代になっています。まあ、ピカソをね想像していただけると分かると思いますが、あのキュビズムなんてね、なんか写真撮ってはいっていうようなものでは全然ないじゃないですか。なんか画家だから、絵だから描けるみたいな、そういう抽象的な、感覚で感性で描いていったような作品、それが、20世紀の代表される、作品であって、でその20世紀を代表する画家の一人とされているのが今 今回のマティスです。で、じゃあものすごい天才だったのか、この人は、まあ、ピカソはね、まあ、ちっちゃい頃からすごい絵が上手で天才だって言われてきたけど、じゃあマティスはどうなのかっていうと、マティス実は絵下手でした。絵下手というか、若い頃のデッサンってあんまりパッとしないというか、ずっとずっと絵を描き続けて、もう筆をずっと止めないで、そこまでね名前を挙げてきたっていう人になってくるんですね。まあ、その絵が下手だよっていうところも、まあ、いろいろ理由はあると思うんですけど、まず一つ言えるのは、そもそも若い頃画家を目指してなかったんですって。はあ、そうなのかと。私ね、これ何回もこう104回ですけど、もういろんな画家をピックアップしてきました。ほとんどの画家はもう10代十何歳っていう時に、あ、何々ちゃんは絵が上手だねって言われて育ってきたっていう人ばっかりだったんですよ。ただマティスはもう画家を目指し始めるのが21歳とかの時代なので、もう全然すごい遅かったんです。で、お父さんが、穀物商と小売りとかってね、まあ、お家で、で幼少期は全然芸術に興味がなくて、むしろ弁護士の事務員をしていて、で法律を学びにパリでね、上京して、勉強をしていくんですけど、だから順当にいけばもう堅実な将来をもう約束されていたような人だったみたいです。なんですが、それをやめてね、もうガラッと21歳で俺は芸術家になるって言って、それでもう人生方向転換していったみたいなんですね。まあ、きっかけになったのは、まあ、盲腸炎がきっかけで療養中になった時に、母親がそのベッドでね、まあ、マティス暇だろっつってこう絵の具を渡したみたいで、お母さんがね、でそれですごい夢中になったっていうのがきっかけだったみたいなんですね。あー、へー、なんか病気がきっかけだったんだっていうところがあるんですよね。まあ、マティスは、まあ、晩年もそうなんですけど、もう病気がきっかけで画風を変えたりとか、まあ、病気で亡くなったりとかもするんですけど、すごいね、この病っていうのとこう芸術活動っていうのがすごくリンクしてるような画家になってくるんですよね。で、へー、そうなのかと。だってもうピカソとデュシャンとマティス三大巨匠って言われたら、なんとなくピカソのイメージそのまま引きずってマティスって思ってたら、うわー、そうなんだっていう風に私はびっくりしました。でもそこからは画家人生が始まるわけですよ。パリに行って、美術学校に行って絵の勉強を始めます。21歳から。それまで全然筆も持っていなかったマティスが勉強を一生懸命するようになります。で、最初の先生っていうのはウィリアム・アドルフ・ブグローという人だったんですね。このブグローさん、今回は別に名前覚えなくていいです。ポイントとなるのはこのブグローさんどういう人だったのかっていうところですね。マティスの最初の先生がどういう人だったのか、最初に言っちゃうと、このマティス最初の先生あんまり馬が合わなかったらしいんですね。このブグローどういう人だったかというと、19世紀フランスのかなりアカデミズム絵画の代表の人です。まあ、ヴィーナスの誕生が代表作かなっていう人なんですけど、まあ、かなり19世紀にしては、すごいね、古典的な画風を描いてる人でした。この19世紀っていうのは、まあ、印象派とかね、まあ、他にも分離派とかっていっぱいあるんですけど、時代が大転換するときにいろんな派閥が出てきます。もう今まで宗教絵画っていうのを描いてきた画家たちが、自分たちのね、画家の在り方っていうのをもう一回再確認をして、自分たちの新しい、アーティストの在り方っていうのを、発見していくために、印象派とかそういうのを作っていったんですね。もう画家にしかできないような表現力っていうのをつけていきました。そんな中でこのブグローっていうのは、そうではないと、今までのアカデミックなやり方っていうのはとっても、残さなくちゃいけない、伝統を残さなくちゃいけないっていうような、かなりね、古典的な、新古典主義の流れを持っているような人でした。で、マティスが最初についた人がそういう古典的な先生だったんですね。そうなのかと。その、まあ、後にマティスっていうのはフォービズムって野獣派って言われるような、派閥を作るんですけど、まあ、そういうね、こう野獣的な、こう今までないようなものを発掘していくようなマティスを考えると、あ、古典的な人が先生だったのねっていう風にびっくりしました。 で若い頃のマティスのデッサンとか作品っていうのは、うん、まあなんか、うん、言っていいかわからないけどちょっとパッとしないというか、うん、写実的なものがうまいかって言われると、うん、なんかどっちかっていうとそうでもないなっていうふうに、私は感じました。まあでもだからこそこの新古典主義の流れを持っているようなすごい古風な先生、古典的なことを好んでいるような先生だからこそずっとその後も、筆を進めることができたんじゃないかなというふうに思います。もうねもう書いて書いて書き続けるっていうことが、まあ、最初にできたんじゃないかなと思いました。でその後に出会った先生が、第102回で取り上げましたギュスターブ・モローになります。このねモロー先生っていうところがすごい馬があったみたい でここでまあ色使いのねスキル、後にねフォービズムとかすごい色面で表現するマティスらしい、絵柄の原型になるようなものを、教わってくるんですね。まあ、このモローっていうのは、うん、かなりね宗教とか神話の作品を展開していくんですけども、このブグロー最初の先生だったブグロー先生よりは、うん、かなりね描き方っていうのは新しいさを、感じさせるような作品を展開しているそういう先生だったんですね。ほうほうほうと、まあどちらもね、神話とかを書いていくような先生ではあったけどもこのモローっていうのがそれだけ、新鮮さを感じさせるような、うん、作品展開をしていたんだなっていうところがわかるかなと思います。ということで私がこの画家ダイジェストでマティスについて伝えたいっていうことはポイント2つあったんですね。一つはマティスもともと画家になりたかったわけじゃなかった、すごい遅咲きの画家だったんだよっていうところで、もう一つが、モロー先生との出会いです。その一個前のブグロー先生とモロー先生の比較もあるんですけど、まあそこのねモロー先生っていう新しい先生に出会ったことによって、後のね自分たちの新しい開拓っていうところにつながっていったんじゃないかなというふうに思います。まあ普段はこの画家ダイジェストっていうのは若い頃どういうキャリアを積んでいったのかなっていうところで話をしているんですけど、ちょっとマティスについては画風がガラガラと変わるのでちょっとプラスアルファで今回お話をしますね。普段はこのくらいの若い頃だけの話をするんですけど、マティスというのはこのあと1905年から7年たった2年なんですけどすごいセンセーショナルな新しい派閥っていうのを作っていきます。それがフォービズムと呼ばれるんですね。まあ、フォービズムについては前回のルオーで少しお話をしましたけれども、まあ、その先生モロー先生の象徴主義を受けて、もっと色面でね、色ですごい感情表現をしていこうっていう派閥ではあったんですね。でそのフォービズムを2年やってその後も自分たちどんどん作っていくんですけど、まあ、その後ちょっと、十二指腸癌になっちゃって体が不自由になってきてからは、体が動かないから、次は切り絵に動いていったりとか、その切り絵に行く前の油絵の中でもすごいねこう、点描で描いていくような画風だったりもっと色面で本当に切り絵の手前の油絵みたいな感じで表現していったりとかっていう風に、マティスはなっていきます。本当にね色で遊んでいるような画家になってくるんじゃないかなという風に思います。これが、一つ目画家ダイジェストでした。で二つ目は代表作ピックアップとして今回はダンスを取り上げていきます。ダンスはニューヨーク美術館とエルミタージュ美術館2つあるんですけど個人的にはエルミタージュ美術館の肌が赤いやつの方が私は好きかなと思っています。まあ構図は一緒なんですけどね肌の色だけ違うっていう作品になっていきます。1910年17年の頃なので、マティスが40代の頃の作品になっていきます。この40代の頃はどういう時代だったかというとマティス的にはフォービズムっていうのが、展覧会を自分たちで展覧会した時に、フォービズムっていうのを、批評家の人に、名付けてもらうんですけどでその後フォービズムが一回落ち着いてその次の派閥であるキュビズムっていうのがピカソたちが作って、それがね、流行になっていったのでフォービズムがだんだん右肩下がりになっていってしまうんですけどそのキュビズムが終わって キュビズムが出てきたその後、キュビズムの影になってきた頃、マティスはまた自分のね画風っていうのをどんどん変えていきます。でこのダンスの頃っていうのはそのフォービズムで称えられたような時代のすごい点描で、色を乗せていくような画風に比べるとだいぶねあの面で色を作っている、もう強烈に色が表に出ているような時代になっていきます。で特にこのダンスっていうのはかなりねマティスの中でもすごい色がバンって出てくるような作品で、私はマティスらしいな、完成形というか、本当にマティスといえばこういう面で使っているような作品をパッと思いついたので、ダンスをご紹介させていただきました。まあ、ダンスを見ているとその後体が不自由になって切り絵に移行していくんですけど、その切り絵のね、系譜も見えてくるし、その前のフォービズムの点描の影響を受けてこれができたんだなっていうところもどっちも見れるかなと思っています。5人のね女性かな、女性がこう手をつないで輪になっている作品になっていくんですけど、まあこの人たちがみんな下を向いてねこうなんかこうぐるぐるぐるぐるダンスをしているようなそういう作品になっていきます。で手前みんな手をつないでるんですけど、手前のところだけ、手が離れていてね、そこがなんか鑑賞者も入っていくんじゃないかっていう解釈もあったりとか、なんかちょっとマティスらしい遊びが入っているんじゃないかっていう解釈もあったりとかして、まあ、このダンス1枚、まあ、かなりね、単純な構図にはなっているんですけど、そこからねいろいろ発見が出てくるかなというふうに思っています。まあ、このダンスについてはかなりねこう構成の妙っていうところにフォーカスが当てられるんですけど、まあ単純な構成であって、意識的にね手前の人たちだけ手を離しているっていう構図になっているので、そこの解釈をすごくされているんですけど、私はどちらかというとすごいねこのダンスを見た時に色がパンって入ってくるところが私は魅力的かなと思っています。その前の時代、その赤い部屋とかっていう作品もあるんですけど、赤い部屋もしよかったらね検索していただければすぐ出てくると思います。まあ、赤い部屋っていうのは赤い部屋の中にこう女性が一人ね立っていて、もうオレンジとか柑橘系のものがバッて置いてあったりとか、窓の外側に、外の風景が出てるっていうような、かなりねもう強烈な赤っていうのが、受け止められるようなすごいね、ダイナミックな色使いと構図になっているんですね。でその赤い部屋よりもだいぶねダンスっていうのは、要素を削って削ってもう色で伝えたいっていうところがすごく出てくるかなというふうに思うんですね。もうパッと見ても3色しかないんですよ、赤と背景の青と地面の緑っていう。でその色に込められたなんかその魂の塊のような、もういらない要素を削って削って私が伝えたかったのはこれなんだっていうところが、表現されているのが私は好きだなと思っています。まあ、最初にねマティス最初の若い頃のデッサンってそんなに上手くなかったよっていう話をちょっとしたんですけど、その写実的にこう加湿して加湿して描いていくっていうようなマティスのものよりもマティスの描き方ってどんどんどんどん時代を、過ぎていくにあたってどんどん引き算をしていくんですね。まあ、後に切り絵になっていったりするんですけど、そこの、マティスが引き算をしていったその途中経過がこのダンス1枚で見て取れるんじゃないかなというふうに思います。さていかがだったでしょうか。まあ、マティスだったので、マティスってこう作品だけを見た時にパッて作品見てパッて入れる人と、作品見てうってこうなんか拒否反応を起こしちゃう人と両極端いるのかなと思ったんですね。特にあんまり説明的な作品ではないですし、 もっとね20世紀らしいような作品になってくるので、まあどっちかかなと思っていました。まあどちらの立場でも楽しめるような番組になれたらいいなと思っています。ということでメールを1通読ませてください。カメカメラさんからいただきました。ありがとうございます。ラチさんが初めて泣いた小原古村を山口県立萩美術館で見てきました。いいですね、萩に。印象としては可愛い、優しい、淡い色使いが何とも言えない不思議な世界を表していますね。外国の人たちが北斎をはじめとする浮世絵に驚き、次に古村の作品を見て注文が殺到したということもわかる気がします。外国で売り出すことを勧めたのがお雇い外国人フェロノサというところも面白いですね。私は埼玉在住ですが、3月下旬からマイカーで福岡の実家でコロナ疎開してしていました。5月14日のラチさんの話を聞いて画然興味が湧き、ネットで作品を見て萩でやることを知り、埼玉への戻りは、三陸道だと決めていました。萩美術館、足立美術館、そして鳥取の上田商事写真美術館、ここは写真が好きとして憧れていましたが、施設が立派で驚きました。大変いい目の保養ができました。前回のメールは原田マハの話を聞いて続けて3冊読んだという話でしたが、今回もラチさんの話が新たな好奇心が湧き大いに感謝です。これからも艶のあるお声で好奇心の湧く話を聞かせてくださいといただきました。ありがとうございます。艶があるだって、艶があるだって小原古村については98回で取り上げた回になりますね。5月14日の、それについての、メールをいただきました。ありがとうございます。そうですね、私古村大好きなんですよね。このカメカメラさんが言っている、可愛い、優しい、淡い色使いっていうのがまさに、古村の作品を表しているかなというふうに思います。本当にね、世界観がマクロレンズで撮ったような、すごいこうなんだ、モチーフにめちゃめちゃ近づいて撮ったっていうような、すごい生き生きとしたでも可愛らしいっていう、ような、木版画を描いている 作家なんですね。まあ、絵師かな、木版画家って言った方がいいかなっていう人なんですね。まあ、こうやってメールいただいてありがとうございます。私も展示会行きたいです。というかコロナの時期に美術館やってたんですね。まあ、このメールは最近来たので、もしかしたらね、美術館が再開した時に、合わせて行ったのかなというふうに思いますけれども、まあぼちぼちね、美術館も再開してきましたよね。私が住んでいる静岡も、まあ、県立美術館とか市美とかもやってきたし、東部も西部もやってきたかなというふうに思います。6月の後半とか7月の頭ぐらいにね、まあ、そろそろ私も美術館に行ってね、こういろいろ展示を見ていきたいなと思っていますので、またそれ展示会行ったら、レポとかしたいなと思っていますので、よろしくお願いします。こんな風にそんな美術の時間では皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは art@0438.jp、art@0438.jp です。またそんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができますし、ブログもやっています。 URL はそんない .comsonnai.com となっております。またツイッターなんかもやっていますので、そちらの方はそんな IP で検索してみてください。ということで、3部作モロー、ルオー、マティスやってまいりました。どうだったかな。また来週はまた何しようか考えます。ということで、来週の木曜日もお会いしましょう。そんな美術の時間、そんなプロジェクトラチがお送りいたしました。